クリスチャンの寄り道、人生において3番目に感動したこと、今日は笹沼がお話しさせていただきます。私は以前、青森県弘前市に牧師として使わされた中、米軍基地のある三沢市で教会、進学校などの働きもスタートするようになりました。当時は高速道路が開通していない国道7号線を往復7時間から8時間かけて行っていました。基本的に車の運転は大好きでしたので、春、夏、秋の季節は色とりどり美しい山並みや彩りが一刻一刻と変わる空を見上げつつ、四季折々の自然の中で神様を褒めたたえながら祈りつつドライブする日々はとても楽しむことができました。しかし問題は冬です。夕方には道路が凍結し始め、冬場にはアイスバーンという雪に独特の道路状態になります。冬場は日没は早めになり、昼間の太陽の下を走行するわけでありませんでしたから、1ヶ月に6回往復の運転はほぼ道路が凍結した状態です。凍結した道路の上にタイヤとの摩擦で溶けた水が薄い膜を張り、より一層氷の上で車が滑りやすくなります。道路は天然スケート場、天然ボブスレー場に変わり、止まれるのはぶつかるときという状況にさえ陥ります。ドライバーさんらの注意深い運転のため、市街地ではノロノロ運転と交通渋滞が重なり、倍の時間がかかって目的地に着くこともしばしばで、雪道往復10時間、11時間というのもざらで、いつも祈らざるを得ませんでした。もちろん普通タイヤではなく、スタッドレスタイヤを装着して、運転していきますが、圧雪状態でも道ではすぐに止まることができません。時にはアイスバーンと全く前が見えない猛吹雪による視界不良という二重苦の中を走行しなければなりませんでした。窓の外はすべて真っ白の世界に見え、道端と道路の区別もつかず、たとえ対向車と正面衝突しそうになっても間違って反対車線を走行していても気づくことができません。自分が走っているところが本当に道路なのだろうかと疑ってしまうような感覚、運転しているというよりはハンドルをただ握っているだけで、いつぶつけられるかぶつかるかわからないという感覚は数えきれないほどありました。昼間なら車の走行も多く、わずかに見える前の車のランプを基準にして追走していけばいいのですが、真夜中の場合は車の走行も少なく、そうはいきません。山の道はカーブが多く、ある時にはそのカーブになっているのを気づかないまま、雪の藪に突っ込んでしまうこともありました。地元の人に、壮絶を意味する言葉をかけられ、女性のすることではないのによく行きますね、よく知らないですね、と何度も驚かれました。ふと夜中に気づいてみますと、確かに周りで走っているドライバーさんはすべて男性で、真夜中の山の雪道を女性が運転するというのは、地元でも珍しいことで、いかに危険であるのかというのも分かってきました。八甲田山という映画がありますが、まさに石膏群が遭難した悲劇のあった場所、八甲田山の山あいの一部を真夜中に通り抜けるのです。そしてこれが毎年続くわけです。行くことは御心だと知りながら、ふつふつと湧き上がる、なぜ、どうして自分だけが女性なのにという思いが許されてきます。聖書にはすべてのことについて感謝しなさいと書かれており、辛いことも悲しいことも受け入れがたいことも苦しいことも感謝するように導かれています。視界不良の天然スケート場、天然ボブスレー場とも言うべき真夜中の雪道で、これらの疑問を感情が伴わないものの御言葉に従って感謝していく日々が続きました。使徒パウロは福音宣教のために毎日が死の連続ですと語っています。私にとっても真夜中の雪道の運転は死と隣り合わせでした。感謝し続けていたものの、当時のつぶやきに似た雪道の苦しみの疑問の答えが用意されているとは思っていませんでした。しかし 10年経ってから明確に神様からお答えをいただいたのです。それは今年の2013年7月の長野県で行われた白馬キャンプでのことです。白馬山美大会でこの三沢の進学校に通っていた進学生のお子様が北米から参加し、治らないはずの自閉症でありながら賛美をすることにより癒しが進むという約束の御言葉に従い、歌い上げる美しい感動の歌声を聞いたときに、そのお答えをいただいたのです。生まれる前から祈り取りなし、生後自閉症であることが判明し、親御さんの苦労を毎日のようにサンディエゴから電話で話を聞き、取りなしていたその子。約束の予言の言葉の通り、今は協調性を持ち、きちんと目を合わせてコミュニケーションを取り、多動だった片鱗も見せずに人々に感動を与えながら、主への麗しい賛美を歌い上げる様は、まさに神様の栄光以外の何者でもありませんでした。その感動の歌声を聞きながら、私のあの死と隣り合わせだった真夜中の雪道の苦しみには、とてつもない意味があったと気づかされたのです。主の働きに仕える中、福音宣教が世界で豊かな働きの実の広がりがなされるために、通らなければならなかった一つの生みの苦しみだったことが分かってき、そしてそれは主の栄光と奇跡とともにまだ始まったばかりで、これからとてつもない時代が幕開け、素晴らしい完全な報いが用意されていることに気づかされたのです。また当時のもう一人の三沢の進学生だった方のデンバーからのお子様も、それはそれは美しいハイソプラノの歌声を白馬キャンプで披露したこと、当時4年の訓練の際に音符が降ってくるんですと喜びにあふれて言っていた姉妹が作詞作曲賞を受賞したことなど、主の恵みが続いているのを見ることができました。サンディエゴから参加したエシュレンちゃんの透き通る歌声を聞きながら、私にも当時の真夜中の雪道で苦しかった時の癒しが来ました。彼女の美しい歌声は確かに多くの人の痛みを癒す神様の愛に満ちています。2013年の白馬キャンプで特別な醍醐味を持って美しい感動の歌声を聞きながら、雪道でのいわば死と隣り合わせだった苦しみには意味と答えがあったことを受け取り、同時に癒しをも受け取ることができ、今も感動しています。苦しみですらすべてに意味があり、答えがあり、神様に従うときにすべてが益に変えられていきます。喜びを持ってすべての栄光を主に返せることを心から感謝しています。これが私の人生において3番目に感動したことです。それでは失礼いたします。